はい、どうも、グレートギデイでございます。ね、皆さんには、どれぐらいぶりになるのかよくわかりません。わかってないっていうのがもう、大問題でございますけどもね。なんとね、回を重ねることで65回。すごいですね。65回。長寿番組の間に入れてほしい。そっと入れてほしいですけども。まあ、最近はまあ、本当にダメですね。もう挨拶がもう暑いで、お暑ございますばっかりでさ。嫌になっちゃうよ。昔はね、なんかこう、夏日とかそんなんで驚いてたのに、今は何、何酷暑日とかあるんでしょ、猛暑日とかさ。干からびるね。すごいよな、本当に。大丈夫 ?40 度ぐらいのとこが、ね、できてきてるとかさ、いろんなこと言ってるけど、みんな乗り切ってね。うん、ちゃんと秋口にカブトムシみたいにコロッとならないように、一つね、元気よくね、生き抜いてください。それではね、始めたいと思います。グレートギデイのお笑い音楽館スタートでございます。どうぞ。はい、改めましてグレートギデイでございますが、もう本当にね、なんかすごかったね。やっととか言うと怒られちゃうね。やっと終わったオリンピック。何だったんだろうね、今回の、パリオリンピックは。もうみんなブーブー言ってるのしか聞こえてこないんだけどさ。まあ、しょうがないね。ヨーロッパの人は、アジアの人嫌いだからね。もう大変だよ。フェンシングとかね、ボルダリングとかね。多分まだルール変わると思うから、日本人が金メダルとか取るのさ、柔道とかひどかったもんな、もう。嫌になっちゃうね。みんな見てたの、俺が驚いたよ。気がついたら始まってたからね。そうせって言うと、本当に怒られちゃうけどさ。まあね、頑張って金メダルいっぱい取ってくれたからね、本当に。選手の皆様にはね、ありがとうございます。夢ありがとうございます。感動ありがとうございます。ということだったけどさ。まあいろいろね、問題を残して、また日本でやってくれるとか言い出したんでしょ？よせよ、思いだよね。だって前回のオリンピックでさ、赤字2兆円って聞いた？信じない。抜きすぎだろ、中。いい加減にしろよって感じだよね。ちょっとね、もう今回もそんなことね、怒りながら、釣り続けて思います。それでは30分お付き合いください。一つ、よろしくお願いいたします。どうも。
すべての音は、ここから始まる。はじめはデモ作りから、そして メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ、イチアップ、発売中。みんな、聞いてね。
はい、改めましてグレートギデイでございますけどもね、まあオリンピックの話はいろいろ、あんた言いたいことはさ、本当に一番びっくりしたのは何だった？俺は、やっぱりなんて言っても、女子ボクシングだよね。すごいよね。心は女で出られちゃうんだよ。開始45秒でさ、ストレート食らってさ、多分鼻が折れたんじゃないかって言ってたけど、あれは怖いよ。いきなり男に殴られるんだもん。本当に。あ、でも笑ってちゃいけないけどさ、もう危険しますっつってね。あれはさ、どう、やっぱりね、その、いいよ、ジェンダーとかさ、そういうの、そういうふうに、まあ、そういうふうにやってる人を別に差別するとそういうのはないけど、ああいうところに出るんだったら、やっぱりそれなりの、その、なんて言うんだろうね、基準はちゃんと設けないと、言ったもん勝ちっていうところが、なきにしもあらずじゃない。で、何が驚いたって、女子ボクシングの何キロ級？あ、化粧とも二人とも金がついてたっていうさ、その、 てきた同士が女子ボクシングの決勝をやるっておかしいだろう。うん、勝った方が金が取れるってわかんないよ、もう言ってることがさ。もうなんだろうね、あれは。もうちょっとね、さすがにあれだね。俺あんまり好きじゃないけど、トランプ大統領がね、絶対そういうやつは、同じリングに上げないって言ってくれたのがちょっとスッとしたけどさ。まあ、あれ対戦する相手にしてみりゃたまったもんじゃないよ。女子ボクシングだと思ってきたら男に殴られるってさ、うん、心は女ってことは体は男ってことだからね。まあ、別にそのね、ちゃんと基準さえやってくれればさ、別にそういう人が、出るのは全然もうそれは構わないし、出られて当然の話だと思うんだけど、ねえ、それを一緒くたにしてしまうというのはね、さすがにちょっとどうなのっていうのが、あってね、あと、そのね、選手の話をいろいろ、こう、今は SNS があるから、いろいろこう、こんな、選手村がこんなだって、まずはエアコンがないって、エアコンがないってどうなのっていうのを、暑くて、でもさ、聞いたらさ、あ、でもね、フランスの選手の部屋だけエアコンがあったんでしょ？それはどうなのっていう。どうなの準備が間に合わなかったとかそういうことないよね。だって東京オリンピック終わって、もう次フランスって決まっててさ、ちゃんと、まあ1年短いけど3年はあったわけだから、その間にさ、ちゃんと準備はできてたんじゃないのとか思うんだけどね。それ、あと何選手村の食堂がまずいっていうさ、そう基本的なとこじゃない？衣食住のさ、食と住のさ、暑いとかまずいっていうのはさ、それはさ、アスリートの皆様に、それはちょっとどうなのっていうのがあるよね。なんでそういうとこちゃんと準備できなかったのかなとか思うしね。あとはさ、トライアスロンの、セーヌ川が汚いっていう、あれもなんかすごかったね。泳いだ人の何人かが、病気が出たとかいう話になってさ、これはちょっと大変だよね。だって、ね、一応、フランス政府の、あれではさ、すごいお金かけて、浄化装置作ったっていうことなんでしょ？うん、それで、ざまかよとか思うもんね。うん、でも一番ショックだったのはね、東京湾より良かったっていうのを聞いてね、ちょっとね、ちょっとドキッとして、それ以降文句言うのやめたんだけど、時はそんなにひどかったんだとか思いながらさ、まあね、お金かけたけど、うん、そんなさ、その自然のものをそんな綺麗にできるわけないからね、うん、本当にね、困ったもんでございますけどもね。うん、でも、どうなの？そうだね、ボルダリングだっけ？日本のさ、女子の選手のちっちゃい人がさ、最初の第一のチェックポイントに飛びつけないまま終わったっていうの、あれもどうなんだろうね。そういうのは、事前になんかとかできないのかね。あれも、結局そこでさ、0点で終わってしまったっていうことじゃない？だってさ、そこ、こう掴めれば、その後、どうなったかなんてさ、すごい、なんていうの？展開とかさ、楽しみだったのに、結局そこに飛びつけないままでさ、終わってしまうってさ、そりゃ、選手としてはやりきれないよね。何のために今まで練習してきたかって、なんで急にその高さになったんだろうっていうさ。まあ、それもなんだろうね、その事前にチェックとかできなかったのかね。うん、そういうのがなんか悔やまれてしょうがないけどさ。ああ、本当になんかね、もう、ね、夢を与えるオリンピックでさ、悪夢じゃねえかとか思うんだけどさ。あとね、こっからのことはね、ちょっとね、年寄りのね、あれだと思ってね、聞いてほしいんだけど、ブレイキンだっけ？日本のやっぱ女の子がさ、金メダル取ったでしょ？でさ、俺、それは、ちょっと知らないで、急にさ、そのテレビをパッてつけたら、インタビューのとこから始まったんだけど、鼻輪をつけた女の子は、 インタビューに答えてんだけど、俺最初なんだろうと思ったの、 NHK のドキュメンタリーかなんかかなと思って、と思って見てたらさ、以上金メダリストのなんとかさんですとか、何その金メダリストがもう鼻はする時代なの、おじさんはよくわからないよもう、全然ついていけないもう。一応これあのなんだろう、あの X にも書いたけど、うん、あの賛同してくれる人が結構いて、あ、よかったと思ったけどさ、昔ね、だってあのスケボーだったかさ、なんだろう、なんだろう、陸上のあのスケートボードだったか忘れたけどさ、うん、今風の構造が出てきてね、あのシャツをズボンに入れないとかさ、ネクタイをちゃんと締めないとか言って、一応バッシングされたことがあったの覚えてない？あれ何オリンピックだったっけかな？うん、やっぱりね、やっぱそういうところ問題だっていう大人はまだまだいると思うからね。うん、まあ、ちゃんとしてほしいなとは思うんだけどね。その、なんて言うんだろう。風紀の乱れは、格好の乱れから来るとかさ、拘束じゃないけど、やっぱりこの、見た目がね、ちゃんとしててくれた方が、とりあえず安心するじゃない。だってさ、それで別にね、だからさ、今度まだわかんないんだよね。それで金メダルとか取ると、こう、なんて言うんだろうね。世の中の、そう、世論っていうのはガラッと変わってさ、うん、そういうこと言わなくなる人たちが多いからね。それは、それでちょっと、どうなのっていうのはあったりはするんだけど、やっぱりね、その、1億人代表として行ったりとかね、そういう、ね、インタビューとか受けるわけだから、花はファッションだ。でもまだ日本の選手であれだよね、タトゥーとかしてる人って見たことないんだけど、いるのかな？どうなんだろう。外国の選手なんかバリバリだもんね、もうね。すごいね。ウェットスーツかなと思うぐらいタトゥー入ってる人いるもんね。もうびっくりするぐらいね。でもいいんだよね。外国は、ああいうのがもうファッションだからさ、別にあれに関して文句言う人は多分外国ではいないと思うんだけど。日本だとね、いろいろあるんだがね、俺は子供の頃からずっと剣道をやってて、まあ小学校3年ぐらいから高校入るぐらいまでやってたのかな。で、そこの剣道の先生がね、ずっと言ってたことなんだけど、身体八部これを父母よりゆく、あえて起床せざりは功の始めなりって言ってさ、これまあどういうことかっていうと、体のね、皮膚とか髪の毛の一本までも親からもらったものだから、これにあえて傷をつけないことは、それが親孝行の始まりなんですよっていうのをずっとそれを教えられててさ、だから別にピアスもね、そのもしたいとも思わなかったし、まあ、タトゥーなんてまあ本当にもてのほかだったんだけど。まあね、地域が板橋中地区で下町だったからさ、もうそんなもんしたらさ、町内中のおばさんが集まって怒られたなとは思うんだけど、まあ、でもね、それがあったから、自分の体に傷をつけないようにしようと思ったけど、まさか仕事をやるようになって傷だらけになると思わなかったからね。足は折るわさ。捻挫はするわさ。もう何、切り傷、擦り傷ね。やるしさ、鼓膜も破けてるしさ。もう身体ハップどっか行っちゃったよ、もう。と思ってさ。大体頑張るマンだけどね、みんなね。そう、日テレでさ、頑張るマンでさ。すごいね。最初、日本撮りなんだよね。一日さ、頑張るマンとこだけ。でさ、一本目10人並んでんだけど、二本目7人しかいないんだよ。で、それについては、誰も何にも言わないっていうさ、シーンとしててさ、これもうその頃、3人は泣きながら、東京女子大で、しくしく泣いてさ、治療を受けてたからね。俺も忘れをしないけど、 佐竹正明さんとね、うん、空手の頑張るもんがあってさ、こっちヘッドギアしてるんだよ、当然、みんな頑張るもんはね。たださ、すんごい、右フックかなんかもらって、だからちょうどそれが耳んとこに当たってさ、ポフって音がした瞬間に、音が右からしか聞こえなくなってきて、え、ってなったら、僕さ、そう一発で鼓膜破けですさ、うん、で、もうその時も一本目と二本目の間に東京女子大行ってね、見てもらったら、ああ、破けてんね、これ、とか言って。でもあれは病気じゃなくてね、こういうの怪我で破けた時は、再生とか、ちゃんとするからね、しばらく安静に、ああ、それから絶対水に入らないでね、って言われて、はいって言ってすぐ後、また局帰ったら、ネット風呂だったからね、もう本当に。もうさっきの水に入らないでね、はいは、どうしたんだろうみたいなね。ネット風呂も本当にね、あそこのプロデューサーがド S でさ、なんだろうね、軍団がね、痛いとか熱いとか言ってんのね、キャッキャ言いながら見てんだよ、上から。本当に信じなかったね。もういいんです、軍団は痛いとか熱いてる。言ってればいいんですとかね、殿に面と向かって言ってたから、こいつふざけんなよとか思いながら、言えなかったけど、そう、それでね、で、途中からさ、ネットルーレットになったじゃない？で、ネットルーレット、ごめんね、話は変わるけどさ、飛ぶけど、柔道の団体のルーレットひどくなかった？あれなんかも、ネットルーレットより雑だったよね。なんとなく止まり方が。もううちで見ててもゲラゲラ笑ったんだけど、あそこでそこに止まるみたいなね。でね、それをさ、やっぱその SNS に書いて、質問が結構来たの。ネットルーレットってのはあれガチだったんですか？ガチなわけねえじゃん、あんなものが。だってさ、朝行くでしょ？朝スタジオ入った瞬間にさ、さっき言ったそのド S のプロデューサーが寄ってきてさ、ニヤニヤしながら。で、肩にポンって手を置いてさ、今日頼むねって言うのね。もう、今日お前ネットだからっていう、それ死刑宣告じゃん。どう考えたって。嫌だなって思う。一日憂鬱だよ。その前のコーナーが。あ、今日ネット入るんだとか思うとさ。ほいで、唯一助かることがたまにあって、ゲストさんの、その、なんていうの？名前も、貼るやつが途中からできてきたのよ。でさ、そのゲストさんが、じゃあ貼ってくださいって貼って、俺の上に貼っちゃったりするじゃない。そうするとさ、そこは当たんないわけだよね。当たり前じゃね、和服、来てる藤あや子さんがネットに入るわけないんだから、どう考えたって。着替えの時間だけで番組終わっちゃうよとか思っちゃう。で、そういう時どうなるかっていうと、大体俺が入ってねって言われた時に、俺の上に貼られちゃうと、上島の龍ちゃんとこ行くんだよ、あたりが。もう、大体二人で分かってるから、もうちょっと、こう、影から、ごめんねって言いながら、もう俺のせいじゃないんだけど、申し訳ないって言いながらさ、もう、りゅうちゃんが入ってたけどね。だからその逆もあんだよ。多分。で、りゅうちゃんとこに誰かがゲストが張った時には俺んとこ来るとかさ、うん、そういう中で、持ちつ持たれつでね、うん、やっぱダチョウと軍団は仲良しだったからさ、そう、そんなね、藤あや子さんがネット入るとこ見てみたいけどね、絶対無理だろ、そんなの。言ってきますよ。もう、なんだろう、ネット風呂のネットルーレットは世界一のやらせですからね、口が酸っぱくなるほど言いますけども、あれは操作してます、ちゃんと。だいぶ、たまに戻ったりするときあるからびっくりするけどね。そう、それと同じぐらいすごかったのが、柔道団体戦の、100キロ超級のルーレットの止まり方だよ。驚いたね。すげえな。 まあそれ一つとってもさ、オリンピック、すごいなと思った。あとね、まあ金メダルをね、取って、すごいなって言われたのがね、女子、やり投げでしたっけ、北口選手。まあ本当おめでとうございますですよね。また和田貴子さんがなんか言ったらしいですけど、なんて言ったかよく知りませんけど。ただね、なんだろう、カーリングの女子みたいに、その、もぐもぐタイムみたいのがあってさ、カステラ食べてた、んじゃない？で、その映像もちゃんと残っててさ、おや、すげえなと思ったのは、あの後すぐ、いろんな店からカステラがなくなったんだよ。日本人すげえなと思うよ、やっぱね。流行りには乗るんだね、やっぱね。すごいよね。だからカーリングが流行った時は、なんか知らないけど、石がいっぱい売れてさ、今頃どっかにも、なんか、置かれてたりとか、漬物石とかになってたりするんだろうし。あとはね、浅田真央ちゃんの時は、フィギュアの靴がすげえ売れたけど、今頃どこ行ったんでしょうみたいなさ。うん、そういう、国民性だからしょうがないんだろうけどさ。だからね、別にいいよ。カステラ食べてさ、英気養ってさ、金メダル取るのはいいけど、お願いですから、世界中が見てるんですから、寝っ転がって食べるのだけはやめてほしいなって、まあ、これもおじさんの愚痴ですけどね。今、本当に、ああいうとこだけ真似するよ、子供は。うん、カステラ食べるのは、いいけどさ。うん、寝転がってカステラ食っててどうすんだよとか思うんだけどさ。まあいいですよ。別に苦情がある方はね、私の、ね、X の方に書いて、お前ごときがそういう文句言うじゃないって書いていただいて全然構いませんけど。まあそういうふうに思ってる人もね、少なく、見てもね、いるということをね、ちょっとね、気に留めておいていただければと思いますよ。うん、やっぱりね、子供たちの見本とかになるっていうのが、やっぱりスポーツをやってる方たちのね、まあ使命の一つでもあると思うんでね、うん、その辺はね、子供に、見られてね、恥ずかしくないところを見せていただければと思いますよ。それをやってこその金メダルだと思いますからね。まあ偉そうなこと言ってますけど。あとね、ついこの間、また手術をしてきましてね。身体発布どこ行ったお前はって、傷だらけだよ。もう傷だらけだし、穴だらけだしたからださ。血栓って言ったって金曜日じゃないよ。血管の中にこう、なんていうの、溜まってくんだよね。その動脈硬化のちょっと手前のやつなんだけどさ。うん、その、本当は溜まっちゃいけないものが、血管にどんどん溜まってきて、狭窄っつってさ、細くなっちゃうんだよ、その血管の中が。で、血液の通りが悪くなって、で、そのまま放っとくと、それが閉塞って言って塞がっちゃうんだね。うん、俺左手なんてもう2箇所ぐらい閉塞してて、透析用のシャントはもう作れないようになっちゃってんだけど。で、それがね、今回、いつもはね、肘のあたりに血栓がよくできてたんだけど、今度はね、鎖骨の下にそれがどうやらあるらしいのよ。で、それもさ、血管エコーで、循環器内科の先生が見つけてくれたんだけど、で、これはちょっと手術しないと、手術して、その、血栓除去しないと、後々その、右手のね、シャントのところが閉塞してしまいますから、今見つかってよかったですよ、つって、早速、ね、手術しましょうって言ってさ、やってくれたの。で、先週火曜日か。火曜日に入院して、水曜日が手術で、木曜日に、透析やって、そのまま退院っていうね、3日コースだったんだけど、まあ実はね、その血栓除去の手術って初めてじゃなくてさ、2回目だったんだけど、これもね、語るも涙の大笑いの事件があってさ、ねえ、その鎖骨の下にあるっていうことは、どっからその、血栓をこう取り除くカテーテルとかね、風船を入れるかっていうと、だいたい肘のあたりからこう入れて、あんまりその、長くならないようにね、うん、そこから入れて、 そのバルーンを、その鎖骨の下あたりで膨らましてさ、うん、血栓を取るっていうんだけど、どうもね、そこの血管がやっぱ細いんだよね。うん、そのまあ、血栓のせいじゃなくてね、そう細いから、うん、あんまりその太いバルーンが入れられない。で、どうするかっていうと、股の付け根から入れるんだよ。太いからさ。でも、勘のいいお客様はもう、うすうすわかると思うんだけど、股から入れるっていうことは、やんなきゃいけないことが一個あるんだよね。堤毛。わかる？剃る毛と書いて堤毛。俺も初めて字が分かったんだけど、剃る毛と書いて堤毛ね。これさ、一回目やった時に、剃りました。で、さ、昔、足の怪我した時はさ、赤坂の前田外科だったんだけど、看護師さんがやってくれたんだよね。やってくれたんだけど、今度さ、警察病院になったら自分でやんなきゃいけないの、お風呂入った時に。シャワー浴びてくださいって言ってさ、浴びた時に、剃ってくださいねって言ってさ、で、剃り終わったら、ナースコールをしてください。チェックに来ますって言われてさ、恥ずかしいよ。これ大丈夫だなと思ってさ、ナースコールをしてさ、見に行くんだよ、看護師さんが。それで、あ、ここちょっと、もうちょっとって指さされてさ、はいって言って。で、一回目のそのシーズンの時、堤毛しました。で、堤毛して、なんだろう。指示続けたらさ、あ、これ肘からで大丈夫だねってさ、そう、股のとこ使わねえんでやんの。俺、ただ単に、剃った人だよ。嫌になっちゃうようでしょ、もう。次の日かなんかさ、シャワー、ね、病院で使わせてもらってさ、パッて鏡見てさ、何にも入ってなかった時すっげえびっくりしたもん。忘れてて。ほほほとか思ってた。そう、それで面白かったのがね、僕ね、前田凛先生ってね、殿が兄さんって呼ぶ方がさ、やっぱその手術でね、剃ったんだって、自分で。剃ってくださいって言って。でさ、その、剃ったのを上から見た時の形容がね、うん、断崖絶壁の像っていうのがね、もうこれがもう忘れらんなくてさ、なんて素敵な表現なんだろうと思ってさ、もう断崖絶壁に像がいるのかと思ったよっていうのはね、これを忘れられません。私もしばらく使いたいと思うんでね、断崖絶壁の像。今ちょっとね、断崖絶壁の像を、断崖にちょっとね、断崖がちょっと草原っぽくなってきましたけど、ね、やだよな、おい。もうね、ただでさえ脱ぐ仕事が多いのにさ、うん、そんな、どうしたのって絶対言われそうだもんね。本当に。お恥ずかしいでございますけども。まあ、しょうがないね。うん、昔もね、ラッキョちゃんが、ハムレット出た時もね、背中に傷作ってきてさ、うん、裸になる仕事が多いんだから気をつけなよって言ってさ、はいって言ってた。俺背中に、ラッキーちゃんの背中に動乱塗ってたからね、なんで情けないんだろうとか思いながら、どういう職種なんだろう、うちはとか思ったことがあったけどさ。まあね、そんなことをやりながら40年経ってしまいましたけども、これからも続くんだろうな。なんかね、まあ、たけし軍団テレビとかね、結構ね、ちょうど、評判がいいんでね、ぜひそっちのも YouTube でね、見ていただければ。なんかね、参加人数がもう5万人超えたとか言うんでね、ちょっと事務所もね、北北まで行ってないんだろうけどね。まあそんな感じでございますけど。すいませんね、なんかね、今回はちょっとね、愚痴が多くなってしまいましたけども。そんなわけで、また、聞いていただければと思います。グレート系の、あれ音楽館またでございます。熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
はい、ちょっと出しがねビクッとしましたけど、というわけでね、エンディングでございますが、ちょっとねお知らせ、9月の21日ですけどもね、笹尾美久ちゃんというね、シンガーソングライターとちょっとね、新宿のサクトというところで二人でコラボライブをやろうということでね、なんかね、ミクちゃんがね、私コントやりたいって言ってね、 コントやりたいっていうかね、俺のことスリッパで叩きたいだけだみたいな、なんとなく嫌になっちゃうな頑張りたいと思うんで、ね、こちらの詳しいことはね、私のホームページとか、ね、ホームページで古いよね、言い方がね、ブログの方に出ております。それからね、開けて次の日9月の23日でございますけども、夏木レイさんね、レイ&フェアリームーン、これのねサードライブはね、四ツ谷のドップでございます。1回目やったとこかな、ここでねサードライブやりたいと思いますんでね、なんかなっちゃんのご好意で私も2曲ばかりね歌わせていただく、この曲も多分歌うと思うんでね、楽しみにしていただければと思うんですけども、大変なんです。もうね、もうなんだろう、リハが始まるんでね、譜面と毎日にらめっこでございまして、もうちょっと学生時代ちゃんと譜面の勉強しておけばよかったなと思ってね、大変でございますけど、みんなうまいんだ他のメンバーは。だってドラムがね、あのグッバイの江藤さんですからね。そう、すごいでしょ、エットさんがね、ドラム叩いてくれるということでね、ずっとお酒ばっか飲んでます、あの人お酒大好きだって、ね、笑ってしまいますけど、ぜひね9月の23日四ツ谷のドップの方に、お越しくださいというわけで、グレートギデアの笑い音楽館、今回はこの辺でございます。どうもありがとうございました。